ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第78回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日に30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。2019年2月15日金曜日、昨日はバレンタインデーでしたね。たくさんもらった人、全然もらえなかった人、もうね、もう今時は女の子同士であげちゃうからね、もうあの男の人でももらえなくても全然気にしてなくていいと思いますし、もらってもそんなにあれほんまにって思わなくてもいいと思います。実はですね、ま、私は今年は社員のみんなにブワーッってあげました。うん。まあ、果てしなく、ギリチョコでございました。そしてですね、あ、そうそう、皆さんにお伝えしなければいけないことがあったんです。実は、私、さとちゃんはですね、まあ、食べることが大好き。まあ、美味しいものを少しずつよりは、もうたっぷり食べたいタイプなんですが、お肉が大好き。実は、焼肉コンシェルジュの資格を取得しました。焼肉コンシェルジュって一体何やねんっていう感じなんですけれども、お肉のこと、美味しい焼き方、本当に美味しいお肉を食べるために、いかにどうその個性を生かして、お出しできるかとか、自分がいただくかっていうことを、本当に突き詰めた資格でございます。ね、また活用できたらと思ってます。というわけで、今日も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、これお得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
え、俺知らんわ。
僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日78回目のミッドナイトグーココゲスト様のご紹介です。本日は日商株式会社取締役、浜野昌司さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当お忙しいのにありがとうございます。ね、実は浜野さんとは某経営者の会でお知り合いになって2年ぐらいですかね。
そうですね。
まあ、じっくりゆっくりお話ししたことはなかったんですが、今日はぜひね、はい、お仕事のこととかプライベートのこともお聞かせください。
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ね、浜野さんの会社は日商株式会社、
はい、ま、
主にどんなことをされている会社なんですか？
はい、今現在はですね、
はい、
大きく分けて2つあります。
うんうん、
1つは不動産の貸付業、はい、
不動産貸付、
はい、まあ、これはオーナー業ですね。まあ、テナントビルだったり、
はい、
マンションだったり、
はい、
まあ、あと駐車場だったりとかね、うんうんうん、そういったところが1つ、
はい、
であとは再生可能エネルギー事業として、まあ、うんうん、まあ、うちでも発電所も一部持ってる。
発電所持ってらっしゃる。
一部ですね。そんな発電所と言えるかどうかあれなんですけども、と、それの、まあ、はい、販売、各販事業です。
うんうん、あ、そうですか、はい。不動産の貸付と、太陽光エネルギーなどのね、
はい、
再生可能なエネルギーということで、
はい、
もうこれからのもう世界には絶対必要なことを携わってらして。
はい。
でもなかなかその今太陽光エネルギーにたどり着くまでには、うん、もうずっとそのエネルギーのお仕事されてたわけではないんですよね。
はないです、はい、
どんな歴史があるんですか。
はい、学校卒業してからでよろしいですかね、う
ん、
はい、
大学もエリートさんだったんでしょ。
いえいえ、どうもないです、まあ、大学、京都のある某大学卒業、はい、
某大学ですね、
大学、そうです、卒業してからですね、はい、初めあの銀行に、
銀行員さんだったんですね、素晴らしい。
入行しました。
入行されて、はい、どれぐらいお勤めだったんですか。
ですね、銀行は12年半ほど。
12年半も、はい、すごい。本当私のイメージではですね、はい、今銀行マンさん、銀行員さん、まあ、いろいろ事業してたらいろいろお世話にはなりますけれども、本当に頭が切れて、うん、頼りになる方で誠実な人ともう巡り会えたら、もう担当さんなんかも最高ですよね。もうこっちがおのずと何も言わんでもいいお話持ってきてくださったりとかですね。
そうですね、まあ、銀行に入った理由はですね、
はい、
まあ、2つありまして、はいはい、1つは、まあ、当時非常に銀行と商社って割と人気があってですね、まあ、私ミハだったんで、まあ、はい、できたらじゃあ全国に支店の、うん、全世界か、
はい、
支店のある銀行に行こうということで、まあ、都市銀行に入ったのと、
ね、
あとこれは私が就職活動中に先輩に言われたんですけど、はい、銀行に入ったら、
うん、
若い時からトップの人と会えて話できるぞと言われたんが
本当ですよね。
ええ、あ、確かに他だったらなかなかできないよね、と思った時に、ね、そう、これいっぱい行こうと思いました。
ほんまやね、はい、経営者もう本当にトップの方々と本当に同じお席で話ができるなんて、そうそう若い時ないけど、はい、銀行さんに入られて、やっぱそれが経験できたってすごいですよね。
そうですね、非常にいい経験になりました、
ね、でも本当に銀行12年半お勤めになられて、お勉強になられたこともいっぱい、それが、まあ、かつてその若いイメージ、その浜野さん の、 その抱かれてた銀行員のイメージと、はい、で今のお仕事、今現在されてるお仕事との熱意では変わりませんか。
そうですね。そんなにはそのままは持ってきてる、うん、持ってきたいと思ってますし、まあ、そうですね、熱意は変わらないと思います。
変わらない、
は
い、で銀行で叩き上げられて、はい、そしてでも違うお仕事を一旦されるんですよね。
そうですね、銀行12年半勤めまして、
はい、
その後、まあ、ちょっとあるところからスカウトというような形で受けまして、まあ、
ヘッドハンティング。
そうですね、
それはどんなお仕事だったんですか。
はい、ここはもう完全にフルコミッション制なんですけども、はい、外資系の生命保険会社で一番初め営業、
はい、
まあ、ライフプランナーという営業ですね、からスタートいたしました。
はい、なるほどね。でそこでも、まあ、もう苦節10年、まあ、苦節じゃなかったかもしれないですけれどもね、その銀行さんを経験された浜野さんでも10年間やっぱりその生命保険会社関係でね、はいはい、もう頑張られたということなんですが、でもなぜ今のお仕事に疲れたんですか。
はい、そうですね、いい質問だと思います。
教えてください。
は
い、
池上さんふに言うとですね。
池上さん、はいはい、
そのまま私実は生命保険会社に勤めて、うんうん、そのまま行くか、はい、あともう一つ実は行ってないんですけれども、うん、もう一個実は誘いがあったとこがあってある、まあ、これ金融系なんですけれども、ね、
あらあら、
で、まあ、どうしようかと思ってた時に、うん、まあ母親から、
うん、
まああんたもいい加減に実家戻ってきて、うん、お父さんの後継いだらどうやと。
あ、お父様がね、うん、されてる事業がちゃんとあったのに、うん、銀行入り生命保険会社入りで頑張ってきたけども、うん、お母さんからの声が、
まあ、声というか母親それを代弁したんですけども、
はい、
まあ、父もやっぱりいい加減にも、うん、誰かね後継ぐ人がちょうどいなかったんで、
はいはい、
戻ってくるように説得してこいと言われたみたいで、
はい
はい、
そのお父様のお仕事というのがこの不動産の貸し付け業。
そうです、当時、はい、そうですね、今から5年半ぐらい前ですかね、戻ったんが。
あ、浜野さん自身がもう生命保険会社を辞めて、
はい、
お父様の家業、まあ、家業を継ぐと決めたのが6年ほど前。
そうですね、約6年ほど前ですね、はい。
どうですか、もう何の、まあ、気負いもなくて変ですけど、それを言われて、うん、まあ、パッと今の仕事を辞めるっていう、うん、気持ちにすぐ慣れたんですか。
は慣れなかったですね、
やっぱり、
なかなか父親との
背負うものもありますからね。
そうですね、はい、
プレッシャーには感じてらっしゃる。
まあ、そうです、プレッシャーというか、なかなかこう父親ってやっぱり昭和の一桁を生きてきた人と、
頑固な
人と
お父様なんですね、じゃあ仲良くこう和気あいあいっていう感じではない。
ないですね。
あら
と新人類と呼ばれた我々とはやっぱりなかなか考えもね、
そうですか、
やり方もやっぱり違いますし、
そのお父様と今は 前え一緒に暮らしてらっしゃる？
いや違います、あの別々に暮らしてます。はい、
そうですか。で会社の中でも、まあ、会うことはお父様と常に終わりですよね。
はい、はいはい、そうです。
まあ、若い頃よりは打ち解けて何でも言い合える関係ですか？
なかなかその辺はすぐ人間で変われないんでね。まあ、やっぱり当然やり方考え方っていうの違うところは多々あると思います。
やり方考え方といえば浜野さんの今進めてらっしゃるこの再生可能エネルギーのこと、はい、ちょっともうね一般の方こうリスナーの方でこう取り込んでらっしゃる人は詳しいかもしれないですけど、その取り込んでない人に対して対応こうエネルギーのこと、まあ、私をお客さんと見立てて、はい、ちょっと説得してもらえますか？
説得なかなか難しいですけどね。
まず、はい、そもそもどういうシステムなんですか？
はい、ですね、うん、まあ、太陽光っていうと、
はい、
そうですね、もともとはもう実はある某京都でね有名な京セラさんっていうのがあって、うん
某有名な京セラさんがありますね。
もうここは40年ほど前に始めました、はい、でその事業というのは何がきっかけかというと、はい、今の、それこそ稲盛名誉会長でしたかね、
はい、
がそれを陸の孤島に、うん、要は電気も取ってないところに電気を、はいはい、まあ、供給してあげようっていうのがきっかけ、この自然のエネルギーで、うん、当然電信柱とかありませんからね、
はいはいはい、
それがきっかけでした。
うん、
でちょうどそれこそそれができて25年3ぐらい前ですかね、うん、本当に各家庭、まあ、まずは個人向けの家庭ですね、
うんうんうん、
に太陽光をぼちぼち乗せていかれたんがスタート。
そう、あれ25年ほど前なんですね。
そうですね、はい、
私もちょうど、24年前阪神大震災の時に、
そうですそうです、
兵庫県におりましたのでね、はい、家が倒壊して建て直すって時の住宅メーカーさんの推しがもうちょっと強かったら太陽光エネルギー取り込んでたんですけど、まだそこまで浸透してなくてお値段もめっちゃ高かったんですよ。
今の3倍以上してたと
思います。でしょ、はい、めっちゃ高いから、いやそこに予算つぎ込むにあったらもう子供たちのためにお家をもっと良い方向にと思ったんですけど、その時に浜野さんと出会っててね、浜野さんがそのお仕事されてたら、はい、私も太陽光エネルギー取り込んでたと思うんですけど、
そう
ですね、今のその方々に、はい、お客さんにどういうアプローチされてるんですか？
そうですね、太陽光っていうとここやっぱり5年ほど前に、うん、5、6年ほど前ですかね、うん、東日本大震災っていうのが皆さんご記憶にある、
はいはい、
2011年の3月でしたかね、11日に起こりまして、
はいはい、
でその後皆さんご存知のように原子力がストップして、
もうね福島のね、
ね、でご存知のように電気は何で起こってるかというと、その当時は原子力が日本は圧倒的に多くて、
はいはい、
起こってました。で原子力がストップした、はい、でいろんな廃炉の問題が出てきまして、で再生可能エネルギーをやらなきゃいけないという、まあ、いわゆる政府経済産業省のですね、後押しもあって、うんうん、まあ、広がっていったんで、その時に皆さんが結構記憶にあるのが、うん、いわゆる発電したものを全部地域の電力会社、
うん、
まあ、ここであれば関西電力さんが全部買いましょうと、買い取りましょうと、高いお金 で、
うんうん、
で1キロ40、当時で一番高いのが42円36円、うん、で皆さんの払ってる電気代が多分24、5円だと思います、うん、単価がね、うんうんうん、そう考えるとすごい儲かりますよね。
すごい、
でそれで一時ダーッと普及しました。
みんなその設備をつけはったわけですね、
うん、です。ただ太陽光で、うん、そうするとどうしてもなんか投資目的、太陽光イコール投資、うん、商品みたいになっちゃったところがあるんですけども、
という考え方の人もいらっしゃいますよね。
そうです、
自分のところで使う分だけじゃなくてね。
そうです。で、うん、うちが始めた二十数年前で、当時売電とか固定買取制度というのはなかった時代ですので、ただ単純に自分のところで使ってる電気を電力会社に、普通は電力会社に払うのか、
うんうん、
そうです
ね、うん、
それとも太陽という、まあ、太陽でもこれ風力でも水力でもいいんですけど、うん、
はい、
自然のエネルギーで電気を起こすのかと、
はい、
それだけの違いでなんです、でそれが結果的にはまあ CO、うん、今よく言われてる CO2 の削減だったり、地球の温暖化防止、
本当にね、
からこの気候変動にもまあ貢献できるっていうのが、まあ太陽光のそもそものある姿です。これはもう今も40年前も変わってないです、
うんうん、はい、日本は割とでもそっち系にあんまり遅い、立ち遅れてるって言うと変ですけども、各家庭がまだそこまで、ね、浸透性がないというか、
そうですね、
まだまだこれから伸びていく事業でもあるでしょうし、
そうですね、やっぱり先進国でいけば、ね、この、再生可能エネルギーの先進国でいえばヨーロッパ、
うん、
ヨーロッパなんか行くともう半分以上の家庭に太陽光はついてます。
ああ、そうですか。
ほぼ当たり前のようにですね、
はい、全然 まあ、日本とは違いますね、はい、まして京都は意外とあんまり屋根の上に乗ってるのはあんまりこう私が見る限り兵庫大阪に比べたら少ないかなとは思います、
ね、おっしゃる通りです。京都は関西圏でも普及率は最下位です
やっぱり、はい、やっぱり、はい、あんまり見ないな。あれなんででしょうね。
ですね、まあ多分私のこれはあくまでも試験ですけども、はい、まあ地域性っていうか、まあ、その京都人独特のものがあって、でも割と車とかは京都の人もそういう車乗ってるかと思うんです、うん、あの高級車で車乗られ高級車買えるぐらいやったら、はい、多分太陽光今3軒か4軒分ぐらいつけられると思います
でもそっちにはあまり意識がいってなくてってことか。
でも逆に滋賀県が普及率トップで、兵庫県は確か、件数ではトップなんですね、うん、関西では、うんうんうん、でもその2つつけたことあるんですけれども、うんうんうん、結構割とそういう話すると、うん、あのぜひこれからの日本にはそういった、うん、まあ、地球温暖化だったり気候変動にはやっぱり必要なもんだってやっぱりおっしゃる方比較的ですよ、うん、割合的には多いかと思います、うん、京都よりも、はい、
じゃあもう京都にもぜひね、
はい、
あ補助金とかがあるってちらっと聞いたことあるんですけど、
そうですそうです、ね、まだその今いい質問が出たと思います、法人さん、また個人事業主さん向けの補助金は結構出まして、うん、はい、今現在京都府がやってるのが3分全部の費用、
うん、
資材から工事費から含めて3分の1は出しましょうと、うんうん、はい、で割とこれで関西で3分の1出るところで多分全国でも京都は割とトップクラス、
すごいすごい、そんなにね補助金出るならぜひ皆さんもし考えてらっしゃるならばね、はい、でもそれを知らない人が多いんでしょうね。
多いんです
ね、
割とあの
高いまんまや思ってる、
はい、
うん、
で今逆にあのさらにまだ5年前と比べて、下がってきてますというのはその
あらあら
あのバイデン単価じゃなくてですね、工事費含めたパネルも下がってます、
うんうん、
3、4割は下がってると思います多分。
じゃあ本当に今つけやすいって言ったら変
ですけど、そうです、つけやすい時期で、
ね、お願いしやすいですよね、
で京都府も一生懸命進めてるんで、うん、ちょうどオリンピックぐらいまでは多分この補助金続けると私も聞いてるんで、
う
ん、
あそうですか、はい、でもできるだけ早い方がいいですね。
いいです、あの、ね、これもある程度予算が毎月あの毎年ありますので、はい、なくなっちゃえば終わりですので、
はい、なるほどなるほど、はい、じゃあその時はもうぜひ日商株式会社浜野さん宛てにご連絡を差し上げたらいいということですね、はい、
そうですね、よろしくお願いします。
あの、まあ、直接ホームページはないのかな、はい、Facebook の方でも浜野庄司さんを調べていただいて、はい、つながっていただいて、はい、ね、まあ、お仕事はそんな感じでもう熱を入れて頑張ってらっしゃるんですが、
はい、
まあ、ちょっとだけプライベートなんかも聞いてみようかな、
はい、何でもどうぞ、
はい、ご家族はいらっしゃいますか、もしかしてお嫁さんはいらっしゃいますか。
あの今いろいろありまして、うん、独身でございます。あ
独身、はい、でしかも結婚は何回されたんですか。
結婚はですね、あのすごい貴重な経験しまして2回してます、
はい、2回、はい、うん、そうですね、はい、ということはバツ2さんでございますね。
はい、そうです。
でもまあバツ2さんだからといって別に今時はもうバツ3でもバツ5でもでもいいんですけどもまあできるのは幸せになりたいの で、まあでね、3度目のご結婚も検討中、考え中。
そうですね、あのもし、いい人も
いい人が
いたらまたもう一度家庭持って
幸せにね、
今度こそ残る人生を、
はい、そうですよね、
行きたいと思います。
今おいくつですか。
今、52です。
52になってらっしゃるのでね、はい、まあ、まあ、極端に言えば若い女の子がいいのか同じぐらいがいいのか年上がいいのかって言ったら、まあ、まあそれは幅はいろいろ持ってます
ね。そうですね、
はい、いいですけどね、いい方がここぞという時に見つけられる、まあ、活動もされてるかもしれないですけれども、
ぼちぼちやってます。
ぼちぼち、はい、さすが。でも、まあ、誠実さ、ね、浜野さんの誠実さであるとか、今までのキャリアとかこう、ね、今までの経験値がぐっと活かせる恋ができてご結婚されることを私も祈っておりますです。
ありがとうございます。あの今年中には実現したいです。
どんな女性が好みかだけ最後に言っときましょうか。
そうですね、まあ、そんな私条件って意外とその学歴だったりバックグラウンドで意外とそう家柄とかそんなの別に全く気にしてません、うん、
例えばどんな方が、
まあでもね、やっぱまず明るいこと、
明るいこと、なるほどね、
うんうん、暗いのダメですね。暗い人はね、まず明るい、
はいはいはい、
であと女性らしく優しさっていうんですかね、
優しさ、
まあ、自分の意見はねはっきり言われたらいいと思うんですけど、はい、優しさがある人、はいはい、で、はい、まあ、可愛い人ですね。
可愛い人、それは見た目も、はい、
見た目も含めて、
性格も、
ね、性格も含めてですね、はい。
ショートカットとかロングヘアとか、
まあそれはあんまりそういうのは気にしない。
先に好きになる感じですか、まあ、その見た目から入っていって てなのか、それとも接して中身からこう。
いや私結構見た目、どうしても初め
ですか、ね、
あのやっぱりあの使徒は認めで9割決まるってあの、はい、本もありましたように、
はい、ございますね、
ええ
はい、
やっぱりまずそこが、
まあ、第一印象からもすぐ決まっちゃいますけどもね。
これ営業の世界でも一緒やと思う、
あそうた、もう本当そうですよね、はい、銀行の時でも生命保険の時でも、はい、営業もされてますからね、はい、浜野さんが今年は幸せになれますようにということで、はい、皆さんで応援しましょう。はい、いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。浜野さん、お手紙書いてきてくださいましたか？
はい、もちろん書いてきました、
はいはい、どなたへのお手紙ですか？
はい、母親です。
母様、かしこまりました。それでは浜野昌司さんよりお母様へありがとうのお手紙です。
はい、じゃあ、ます実は昨日あの2月14日が母の誕生日だったんです。バレンタインデーが、うん、で84歳にも
おめでとうございます、
なった母へということで手紙を書いてきました。
はい、
はい、じゃあいきます。
はい、
改めて、お母さんお誕生日おめでとう、そして今までありがとう。今まで自分のことよりも家族のことを第一優先にしてくれて支えてきてくれて本当にありがとう。特に末っ子の私は姉兄とも年齢が離れていたこともあって幼少期より母に甘えてきましたし、随分と苦労もかけてきました。幼稚園から小学校低学年時は結構やんちゃな時もあり、頻繁に学校に呼び出されたり、また小学校低学年中学年までほとんど宿題もせず、学校の先生によく母親が怒られ、本当に申し訳ないです、ごめんなさい。はい、そんな中でも家の商売が忙しく、ほとんど休みもなく、家族があまり揃わない中で、私が寂しがらないよう小学校の時から体操、絵、ピアノ、水泳と私のために習い事をさせてくれたことに本当に感謝しています。そして私が就職して、その後結婚し、その頃から、実は父から家業を継ぐことを説得されましたが、父の今までのやり方に反発を抱いていた私はそれを断り、実家には帰らず音信不通状態でした。そんな時でも母は手紙を送り続けてくれて、随分心配をかけましたし、自分勝手な振る舞いを見守ってくれてありがとう。それから私生活での問題のあった私を母親が間を取り持ってくれて、20年ぶりに実家に行き来できる機会を作ってくれて、再度母から実家にもう一度戻って家業を継ぐことを父の代わりに言われ、一度は断りましたが、まあいい加減に親不孝をやめなければいけないなと思い、ようやく25年かかりましたが、なんとかこうして半人前の私を、まあ、受け入れてくれて本当に感謝してます。今までの苦労と迷惑を考えると、まだまだ恩返しをできてませんが、自分ができることを母には返していきたいと思ってます。 なかなか実現できないですが、近いうちに一緒にまた旅行に行きましょう。そして母も自分の時間をもっともっと作って、やりたいことをぜひやってください。今まで本当にありがとう。終わり。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。はい、浜野さん、お母様への手紙ありがとうございました。ぜひもうお母様に聞いていただかないと伝わらないので、これぜひラジオ聞いてもらってくださいね。
ありがとうございます。
で、昨日がお誕生日のお母様、本当おめでとうございます。84歳になられるという。
そうなんですね。
昭和11年生まれ、
で10年の早生まれで、ですから同級生で言えばですね、同級生で言い方あれか、うん、今度天皇が退位される美智子様、
はいはい、
と同い年になるんですかね。
そうですか、はい、うちの母もこの3月で84になるので、はい、一緒ちゃいます。
同級ですね。
ね、はい、本当に昭和11年生まれの2月14日生まれですね、はい、
そうです。
すごい。そうか、じゃあうちの母とお母様は同じ時代を生きてこられてるんですね。そうですね、はい、で浜野さんと私も年がめっちゃ近いので、
そうですね、
同じ時代を生きてきておりますが、はい、そうですか、お母様にそんなにやんちゃして昔は困らせたんですね。
そうですね、結構学校の先生には本当に一番呼び出されてたと思います、はい、
でもそのやっぱり私聞いてて思ったんですけど、はい、私にも息子がいますが、本当にやんちゃで手こずらしてくれたんです。でもやっぱり母の愛は信念こう一本通ってて、ずっと大事に息子を思う気持ちがある。もうそれはもう浜野さんのお母様も一緒で、はい、こんなにその25年ね、言ったら断絶してたというか、音信不通だった浜野さんを迎え入れて、実家へ帰って、こうやって後を継ぐという形に運んでくださったお母様の愛情って、
そうですね、多分母親がいなかったら、こうはなってなかったと思います。
本当に、もうこれから、まだまだお元気でお母様、ね、頑張って楽しい生活、これからも旅行も行ったりとかね、
そうですね、
いい思いを ね、していただきたいので、浜野さん、これからも頑張ってくださいね。はい、
頑張ります。
ね、もう太陽光エネルギーも再生可能なエネルギーのことについて、またこれからも私もいろいろと教えていただきたいと思います。はいはい、そうですね。はい、もうね、もう短い時間でしたけれども、
いいえ、今日はこちらこ
そお越しいただきて本当にありがとうございました。
はい、すごく楽しかったです。ありがとうございました。
本日のゲスト様は日商株式会社取締役でいらっしゃいます浜野昭二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のミッドナイトグーココ3月の第3金曜日にお会いしましょう。ですね、現在スマいいねという不動産情報誌、我が社日本情報サービスから発行してはいるんですけれども、皆様のご要望により不動産情報だけでなくグルメと暮らしの情報誌も発行してくださいというお声が上がったんですね。なので私どもお得が大好きな主婦の方や学生さん、中高年のおじさま方にもこのスマいいねグーココという形で、グルメと暮らし版というのをね、地域情報誌としてまた秋ぐらいには発行させていただきたいなと考えています。皆さんね、ぜひ情報誌としてスマいいね、今現在スマいいねの不動産情報誌があるんですが、秋以降に出発するスマいいねグーココのグルメと暮らし版もよろしくお願いします、ね、世の中ではインフルエンザが流行ってますからね、皆さん本当にうがい と、手洗い、それはねきっちりしてマスクもつけてみて、本当に健康管理してくださいね。京都はまだまだ寒いです。雪もね、降る可能性もまだまだあります。春に向けて頑張っていきましょう。底冷えする京都から今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りしました。